説教前の祈りをお捧げいたします。主なる御神、尊き皆をあがめます。福井の訪れというものを花見で、また吐く息の白さで感じる季節となりました。今年もこの時まで御言葉を持って共にいてくださる、その恵みと幸いを心から感謝をいたします。この時節は誠のあなたを、その訪れを知らぬ者も、そして世もどこか喜びで満ちているように感じます。時に私たちはそのような世にありまして、さまざまなことに嘆き、悲しみ、憂い、そしてまた虚しさというものを感じるものでもあります。特に昨今の為政者がなす判断に対しまして、それらの思いを強くするものでもあります。ですがどうぞこのひととき、平和の君であられる主イエスの訪れというものを、その御言葉を持って私たち一人一人に覚えさせてくださいますように、心からお願いいたします。そしてまたあなたからの正しき知恵というものを世に、特に為政者たちにお与えをくださいますように、心からお願いをいたします。教会のうちに、また地域にある悩みを持つ者、苦しみを持つ者を覚えて、その癒しの御手をどうぞ置いてくださいます。日々の労苦に悩み、また寒さというものに凍えて凍る手があれば、どうぞ温める、そのような助け手をお与えくださいますように。そしてまた私たちのうちには、離れている家族の日々を覚え、その者の愚痴を覚えて祈る者もおります。どうぞあなたが憐れみを持って、その強きに腕を伸ばしてくださいますように、心からお願いをいたします。今朝もやむを得ない事情によって集えないもの、そしてまた離れたところで礼拝に預かるものもおります。どうぞ礼ならあなたが等しくその恵みをお与えくださいますように。これらの感謝と願いをクリスマス生まれの主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉は、ルカによる福音書2章の1節から7節までの御言葉であります。新共同訳聖書、新約聖書の102ページ下の段、ルカによる福音書 第2章の一節からの御言葉であります。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリアの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナツ家のマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、喉にくるんで会話を受けに寝かせた。宿屋には彼らの泊まるところがなかったからである。以上であります。このようにして4本目のろうそくが灯り、アドベントの第4の主日を迎えました。例年はこの4本とともったところでクリスマスの礼拝、クリスマス祝会というものを迎えていたわけですけれども、今年は大降雪をしっかり過ごして、また降誕日、クリスマスの訪れというものをしっかりと祝う、そのようなことができまして、心から感謝をしています。そのクリスマスまでの時なんですね、その時が満たされていく、一しずつ一しずつをこの西谷教会で私たちは共に過ごしています。思い返せば、妻と共に私がこちらに来させていただいたのは、主イエスのご復活を覚えますイースター、そのお供えの時でありました。すべての時を満たしてくださる主イエスが導いてくださって、ご主皆様と共に迎える赴任1年目のこのクリスマスということを、私は生涯忘れることはないのだと、そのように思っています。今朝与えられました御言葉は、その頃というこの言葉で始められています。直訳いたしますと、なったという言葉で、直前の物語と関連して、この物語がなっている、つまり続いているということが示されています。少し言い換えますと、NHK の番組で、その時歴史が動いたという番組がございますね。その時、そのような意味の言葉です。今朝与えられました御言葉では、このその時というギリシャ語の言葉が合計3回用いられています。その3つのその時に着目をしつつ、今朝から私たちはいよいよ神の御子イエス・キリストがどのようにお生まれになったのか、その時のことを聞いてまいりたいと願っています。 一つ目の時とは、先ほど申し上げました冒頭の出来事であります。ここでは直前で語られている幼子ヨハネが身も心も健やかに育っている、その頃その時のことだということであります。聖書はその頃皇帝という立場の人から勅令が出たんだ、このことを記しています。そしてその時の皇帝がアウグストゥスという人物であった、そのように記しています。この皇帝アウグストゥスという人物はローマ帝国の初代皇帝でありまして、初めて地中海世界を統一した人物でありました。幼い頃からいろいろ名前が変わった人でもあります。このアウグストゥスと呼ばれる直前まではオクタビアヌスという名前で知られていました。ただその統一を成し遂げたこの功績を称えられまして、元老院というところ、今の国会のようなところですね、その期間で、ラテン語なんですけれども、尊厳のあるもの、この意味を持ちますアウグストゥス、口語訳聖書ではアウグストというギリシャ語をカタカナ読みにした言葉で綴られています。行動力もあってですね、大変このアウグストゥスは政治に長けた人物でありました。長きにわたってローマ帝国による平和、パクスロマーナという言葉がありますけれども、そのような平和を成し遂げた、そのようにして知られる人物であります。この住民登録をせよという勅令をなぜアウグストゥスが出したか、それは主に税金を取り立てる目的であった、そのように考えられています。残された彼のメモというのがあるんですけども、そのメモ脇にはどこどこからいくらというようなその統計データをまとめた、そのような資料が見つかっているそうです。ですから、現代風にこの統計を分析してしっかりと参考にした為政者であった、そのようなことが分かっています。つまり彼の政治力というものを支えていたのはお金の力を掌握する、お金の流れを掌握する、そしてそれを自在に操っていく、このような力でやったのです。そしてまずその力を存分に発揮するために彼はローマ帝国全領土の住民に登録をせよ、そのような勅令を出したのであります。二つ目の時といいますのは二節です。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の登録であった。最初の住民登録ですね、であったということです。当時のローマ帝国が主に課していた税といいますのは、主に人頭税といいまして、1人当たりいくらということですね、と通行税でした。つまり人口とその移動に関して税金をかけるという仕方で税を取っていたということです。アグストゥスは土地から売るその税収を明確にさせようと命令をしつつ、その土地の実質的支配権を持ちます総督たちですね、に委ねました。 そしてこの総督という地位が、まあ、元老院のメンバーが得る特権的な立場でありまして、まあ、元老院の委員からすれば、まあ、多くの利権を得る憧れのポジションでやったそうです。つまりそのような立場を与えるという、まあ、方法で元老院を手助けて、また手中に収めた平和であったのです。そしてまたシリア州というところは、もともとアウグストゥスに反対する勢力、その拠点でもありました。ですからここではその重要拠点に有能な部下キリギウスを配置して、その自由に任せていくことで自らの実権というものを確かなものにしようとした、そのような意図があったのかもしれません。そしてその頃、その時におそらくヘロデ王もしっかりとこの二人の関係に関わっていた、そのように考えられます。と言いますのも、ヘロデがユダヤの王となるのを後押ししたのもこのアウグストゥスであるからです。ヘロデ王はアウグストゥスがオクタビアヌスと呼ばれていた時代から、彼が必要とするその政治力の源、すなわち資金を提供していたがゆえに、ユダヤの王その地位を得ていたからです。その関係性が伺える記述が3節の御言葉であります。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったのでガリラヤの町ナザレからイデアのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。ここでこのシリア州の人々が旅立つべき自分の町とは、普段住み暮らしている町のことではありませんでした。男性側の血筋、家ですね。すなわちイスラエル部族に由来する町の登録であった、このことが記されています。つまりこれは住民登録の命令というものが、このシリア州においてはローマ帝国の意思においてというよりも、むしろヘロデ王の何か意思に関係をしている命令、そのようにも受け取れます。と言いますのも、この部族ごとの登録にすれば、神殿に納められるべき税金というもの、それがいくらなのか、そのことも掌握し勝つことができるからであります。ですから民の平和というものよりも、為政者たちが考える自分たちの平和、そのためになさるさまざまな思惑という中で、ヨセフもまたマリアもガリアの町ナザレからユダヤのベツレヘムへと登っていった、このことが描かれているわけです。少し余談とはなりますけれども、今ちょうどマイナンバーカードの登録というものが行われていますね。政府も行政も個人の情報の管理というものに大変なお金をかけて、それを別々にしていますから、それらを一元化してコストを削減したい、そのような意図があるようです。ただ実のところ把握したいのは、国民がいくら稼いでいるのか、 このことであります。登録のために市役所本庁まで本人が行かなければならない、そういうこうメモ書きを読みまして、どこかこの御言葉と通じるところがあるな、そのように思わされました。その税金の使い道というところで、今平和を守るための国民負担、つまり増税ということが言われています。軍備の強化に実に国民の6割が賛成している、そのような新聞報道にも驚かされたのですけれども、先日いただいている神戸新聞を読みまして、ある記事に目が留まりました。それはニュージーランドという国で、近くタバコの禁止が全面、タバコの、販売というものが全面的に禁止をされるという記事になったんです。これは特に若い人ですね、若い人から喫煙の習慣をなくそうという試みです。そして低所得者の方々、その方の発言率が非常に多いんだそうです。ですから子ども若者を中心として国民の健康を意識した施策なわけです。かつて新聞市場を賑わしていますのは、日本で同じタバコを販売してそこから得た税金で国を守ろうという論議が真剣になされています。かたや税収をなくしてでも国民を守りたいと願う政治と、本当に何振り構わないで今身近にある危機というものに備える、備えようとする政治、この2つの果たしてどちらが良い政治なのか、私たちは今一度考えなければならないな、そのようにも思わされています。改めてそのような思いを持ちつつ、今朝与えられました御言葉、その五節に目を向けますときに、さまざまな思惑によってベツレヘムへと登らざるを得なくなった、その度にヨセフは言い名付けのマリアを伴っていった、このことが記されています。御説、身ごもっていた言い名付けのマリアを一緒に登録するためである。一緒に登録をするためと書かれていますけれども、研究者は必ずしも身ごもっていたマリアを伴えないとできない、そのような登録ではなかった、そう考えています。ただマリアはヨセフと共に登録をするために片道150キロの道のりを行く、そのような決断をいたしました。これは大変にリスクのある決断だということができます。なぜヨセフは、またマリアはそのような決断をしたのか、それはおそらくヨセフがマリアをそのままナザレに一人で置いておけはしなかったからであります。聖書は五節におきましてマリアのことを言い名付けの、そのように付け加えて示しています。当時の言い名付けとはほぼ結婚に等しい状態を示す言葉であります。またマタイによる福音書ですね、 その一章の終わりのところでは、ヨセフは妻を迎え入れとありますから、おそらくは旅立つ前に何らかの形式で二人は結婚をしていた、そのことは明らかであろうと思います。ただおそらくは具体的な生活の場において二人が何か住み暮らす関係を持つというところまでは言っていなかった。事実関係を持たなかったと書かれていますから、そのようなことを周りの人も知っていたのだと思います。まあそのように関係を持っていないマリアが身ごもって子供を産むということ、それは周囲の人々から不必要な詮索、また誹謗中傷を受ける可能性のみならず、不定の疑いをかけられて罰せられるということも十分にあることでありました。先ほどのマタイ福音書では、夫ヨセフのことを正しい人であった、そのようにも記しています。幼い妻マリアを一人ナザレに置いていくことをヨセフは主の前で正しいこと、平和なことだとは思わなかったのであります。聖書はこれら二つの時の延長線上に三つ目の時、すなわち主イエスキリストの誕生というものを描いています。6節、ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで会話を受けに寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。この6節から描かれていること、また今朝の初めから描かれていることとは、皇帝や総督という権利の頂点にいる者たちの時というものと、そもそもはユダヤの王であったダビデの家に属しつつ、その血筋として生まれる子、その時というものの決定的な違いであります。地上において圧倒的な力を持つそのような者たちと、それにただ従うばかりの若くて弱い夫婦、その夫婦の間に生まれる一人の幼子、しかも会話を機に寝かされている、こういう描写であります。これらの描写に私たちはつい何か寂しさ、虚しさ、そしてまたこの出来事を悲劇的な側面として捉え、時にはことさらに感傷的にこの主イエスの誕生というものを捉えてしまうものだと思います。ただ、あるユダヤ人キリスト者がこの場面に対する持つ解釈というものを読んでいて、私はなるほどと思わされました。そしてそれはこの西谷デュームにふさわしい解釈であろうと思っています。確かに、この場面はその頃の権力の座にあるものとないものの姿を対比的に描いている、 そう彼は主張しています。ただそのことをことさらに悲劇的に、またことさらに貧しく、そしてヨハネとすいませんヨセフとマリア、そしてシーエスが周囲から拒絶をされたものとして語り継ぐのを聞いて、彼は違和感を覚える、そういうのです。と言いますのも、当時の多くのユダヤの家にはその入り口に、日本的に言いますならば土間というものが据えられていて、そこに家畜が暮らす部屋が備えられていて、人々はその家畜と共に住み暮らしていた。彼はそのように言うのです。まあ、確かに会話を受けて訳されている言葉は、家畜がいる家の中というふうにも訳せますから、その方からすれば、聖書はここでただ CS が当時あったイスラエルのそのごく一般的な庶民の上でお生まれになられた、直接の御言葉は私にこのことを告げている、そうおっしゃるのであります。確かにその当時の一般的なイスラエルの庶民の暮らしぶりというものは、今を生きる私たちのと比べて貧しいものであります。そしてまた描かれているように、当時の皇帝や総督、その少し前に描かれている祭司であったザカリアの家からしても、確かに劣ったものであったのかもしれません。ただむしろ真の平和の主イエス・キリストが時に満ちて、当時のイスラエルにとってごく一般的な庶民の家を選ばれてお生まれになられたということ、そしてそのお生まれになられた場所が、私たちが今朝招きの言葉として聞きました預言書ミカ書ですね。ミカ書の告げる通りにベツレヘムであった。このことを通して聖書は憐れみによる神の訪れ、その近さというものを私たちに十分に示してくださって、むしろそこに今という現実を生きるイスラエルの民の真の救いの姿がある。であるからこそ、またイスラエルである私の胸を打つのだ、そのようにおかけになられていたんですね。そして私はその通りだと思っています。つまり今朝与えられましたこれら3つの時というものが描き出していること、それは何よりもまずこの全ての時を神が用いて満たされた、このことであります。招きの言葉の通り、救い主はベツレヘムから生まれると予言をされていました。つまり神はアウグストゥスやキリニウス、そしてまたヘロデの思惑というものさえを用いて、ヨハネとマリアをベツレヘムへと招かれたのであります。神は全てのことをその見てのうちに置いてくださるお方である。そして時を満たし、誠の平和主イエスを、そのさまざまなことを用いて、よえとお使わしくださった。 い一つ欠けても、シエスキリストは世に使わされなかった。ここではそのことが描かれているのであります。そしてその神が時を満たされるということの中で、聖書は実に自らが置かれたその歩みの中を忠実に神を信じて従っていく二人の姿を改めて描いています。確かにある意味で彼らは為政者の思惑によって振り回される、そのような小さなものであります。そして宿屋には彼らの泊まるところがなかった、泊まる場所がなかった、そう記されていることからも、初めて迎える出産というものに決して万全の体制で望めていたわけでもない、このようなことがわかります。ただ聖書は生まれた子をマリアが布でくるんだ、このように記していますね。この布というのはどこかにその辺にあった布ではなくて、産着、つまりおくるみのことを、そのことを示す言葉なんです。ですから先に申し上げました通りに、夫ヨハネは身ごもっていたマリアを安全に、その安全のために伴わなければならない、それは主の御前で正しいことなんだ、そのように決意をし、彼女もその決断に同意をしたということです。そして彼らがそのベツレヘムにいるうちに、おくるみも含めて自分たちでできうるその限りの備えをしていた、聖書はこのことを記しているわけです。つまり老いた二人に続いて、この若い二人も主の御前で共に支え合い、できうる、それは小さなことかもしれませんけれども、彼らにできるその小さなことを通して懸命に生きる、この姿を聖書は描いているのであります。今朝聖書が描いているのは、世が実に大きな政治の敵兵はそのようなものを図る、そのような時に私たちの平和の主イエス・キリストが実に小さい姿でお生まれになった、このことであります。そしてその小さな平和の主は実に若く幼い夫婦の決意と備えの時を経て、時満たされてごく一般的な家を用いてもお生まれになってくださったのであります。糸高き神の御子であられるシリエスが実に低い会話を受けてお生まれになった、このことはその低さということよりも、私たちに対するその近さ、その近さにおいて神の憐れみ深さというもの、このことを示しくださるためであった 聖書は今朝このことを私たちに示してくれています。このクリスマスまでの日々、私たちはこの神の時というものが本当に満たされて、そして誠の平和、今誠の平和というのは本当に望まれています。その平和の実現を心から求める祈りというものを、普通に私たちは強めたいと願うものです。そのことと本当に同時に、神は私たちがその平和というものに対して成し得る実に貧しく小さなこと、その決断と備えというものを用いてくださって、主イエスキリストにあってその誠の平和をしっかりと備えてください、備えてくださっている。私たちはこのことを今朝の御言葉を通して教えられるのであります。小さき私たちを用いて、この神が満たされる平和というものがなされる、このことを感謝と喜びとともに信じて、改めて残されたクリスマスまでの日々を過ごしてまいりたい、そのように願うものであります。お祈りをお捧げいたします。クリスマスの主でやられる主イエスキリストの父なる御神、聖霊なる御神、密にして一つであられるその皆を心から賛美を申し上げます。霊なるあなたが母マリアを満たし、そしてまたその時をも満たされるあなたが今朝御言葉において私たちをも満たしてくださいましたことを心から感謝をいたします。時にして示されましたこの主イエスの低さというものが、私たちにとってただあなたの憐れみからなされたあなたの訪れの力であった、このことを今朝教えてください。感謝をいたします。そのあなたの訪れの近さを深く覚えつつ、私たちが日々の生活において喜びと感謝を持って平和の道というものをたとえ小さくとも続けていくことができますように、これからも共にいて支え導いてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。